皆さんおはようございます、今日ですね、新年からそして今日からですね、住谷先生とご一緒に新しいシリーズを、始めてまいります、題してですね、神を待ち望めというシリーズです。今日はですね、その新しい力ということについて、お話ししたいと思うんですが、2020年が22年ですね、がスタートしました。まだ正月ボケの方いらっしゃいますか？新年といえばですね、昨年やり残したことを今年は、今年こそはとですね、心新たに意気込みます。今年こそは英会話を取得しようとか、資格の勉強や貯金をいくら貯めようとか、あるいはダイエットの目標を立てようとか、あるいは書き初めなどでですね、今年の抱負を一文字でですね、書き表したりしてます。皆さん何か書き初めとかされましたか？そんな中ですね、とある人のダイエットに関するですね、抱負なんですが、ちょっと面白いので皆さんに紹介したいなと思います。2018年の抱負、体重を80キロ以下にする。そして2019年、体重が90キロ以下になるまで新しいダイエットを続ける。そして2020年、そろそろ自分の体重について現実的に直視し、態度を改める。そして2021年、週にせめて2回から3回は何か運動をしてみよう。そして今年2022年、せめて週に1度だけはジムの前を車で通ってみよう。またですね、別のある方の新年の祈りです。神様、今のところ何とか頑張っています。今のところは人の噂話や陰口もせず、怒り出したり欲張ったり、機嫌が悪かったりせず、強情でもわがままでも意地悪でも甘いすぎてもいません。本当にそのことを神様あなたに感謝しています。でもあと数分で僕はベッドから起き上がります。そうしたらそこからたくさんの助けが必要になると思います。どうか憐れんでください。アーメン。とにかく私たちの決意っていうのはいかに脆いかを言い表していますが、皆50歩100歩です。そしてそのように私たちに世の中の知恵は、このような私たちにですね、世の中の知恵はこのように言います。頑張らなくていいんだよと。小さなゴールを設定し、ステップアップしていくこと。とにかく形から入ってみよう。そして成功しているモデルケースを真似てみよう。自分の行動を記録して見える化してみよう。あるいは目標を達成できると信じてみよう。人の助け、協力を仰いでみよう。そして決して諦めないことなど。確かにこれらのことによってある程度の思い描いたことを私たちはできるかもしれません。また心にもし私たちが固い決意をするなら、大抵の目標は達成できるかもしれません。しかし私たちの人生がただ自分の思い通りに描いて、それを達成するためだけに生きるとしたら、いつかそれは行き詰まり、そして満たされることは決してないです。私たちの人生の目的、そしてゴールは何でしょうか？この新年、新たにそのことをもう一度明確にしたいと思います。それは、創造主なる神を知り、そしてこの神と共に歩むことにあります。これからの時代も、人がどんなにあらゆる問題や課題に対して、IT や AI を駆使して、宇宙開発やエネルギー開発や資源の開発を、環境開発を手掛けたとしても、この世界、宇宙を作られた方には決しても及びもしませんし、またその すべてをですね、私たちが見極めることは決してできません。聖書はこのように言っています。最初のノートの冒頭の言葉ですが、イザヤの40章28節から31節を読みたいと思います。読みます。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れ果て、力尽き、若い男たちもつまずき、倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ノートのお持ちの方はですね、今読みました御言葉の主は永遠の神、そして地の果てまで創造された方というところにですね、線を引いてください。神は永遠のお方であって、そしてこの地のすべてを創造された方です。 私たちはその方を恐れること、そしてその方の前でへりくだることを学ぶ必要があります。昨年または今まで自分の人生を振り返って、全部自分の思い通りに人生がいったなと思う方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。いないと思います。なぜ自分の思い通りにいかないんでしょうか。このコロナの状況もそうです。本当に私たちは見通しがつかないことばかりです。わからないことばかりです。しかしそれは、この人生を導いているのは自分自身じゃなくて、神がこの世界のすべてを治め導いているということを私たちは知る必要があります。そしてだからこそ、すべてのことは神の許しなしに何一つ起こりません。さらにそれだけじゃなく、神様は同時に、その神様が私たちに素晴らしい計画と、そして目的を持っておられます。神はそしてそれだけじゃなく、その計画のための志を与え、そして道を備え、その道を共に歩まれ、そしてさらにはそれを実行する力を与えてくださいます。今日のメッセージで大切なことを一言で言うならば、次のことです。この新たな一年を迎える上で最も重要なことは、神が私たちがどのような方であるかを知り、その神に信頼するということにかかっています。このことに全集中をすることです。そしてどのように神を知り、そして神に信頼することができるんでしょうか。それは神を待ち望むということを通してです。そして聖書では、神を待ち望む者は何と言ってるんでしょうか。そうです、新たな力を得ると言っています。その力は、わしが翼を飼って登るのに似ていると言っています。わしは気流に翼を委ねることを通して、ほとんど翼をばたつかせずにですね、軽やかに空高く舞い上がって上昇していきます。神を信じるクリスチャンが主から力を受けることも、まさにこれと同じだと言ってるんです。それは、ただこの一年や人生を歯を食いしばって、忙しく心騒がせて、そして自分を向上させようと努めるんじゃなくて、ただただ主が自分を引き上げてくださること、そしてその流れに身を委ねることによってなされていくということを体験していくことです。しかし、私たちのこのすべてが、この約束が与えられているのにもかかわらず、この恵みを体験できないままで、弱いままでいることがあります。なぜでしょうか。それは、答えは明白です。聖書は、神を待ち望むことをしないからだと言っているんです。そこで今日は、このシリーズ全体に関わるテーマである、この主を待ち望むということについて話したいと思います。聖書で待ち望むという意味はいくつかありますが、その中から代表的で本質的なことを今日2つ話します。1番目のですね、ポイントは、ただ待ち望むんじゃなくて、主を待ち望むこと。ただ待ち望むのではなく、主を待ち望むこと。一つ目は、一番多く使われているヘブル語を意味する言葉ですが、ヤーハルという言葉があります。これは、信頼しながら静かに主を待つ、信頼しながら静かに主を待つという意味です。 Put my hope、 先ほど歌いました、希望を置くという言葉の意味でもあるんですが、次の御言葉を読みます。詩編27編13節から14節、もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったら、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。生ける者の地では、私たちが生きているこの人生の中でという意味です。もし主の慈しみを見ることを信じていなかったら、待ち望めしよう、惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望めしようと言っています。待ち望むというですね、言葉の一般的な意味について辞書で調べると、その時や事態が来ることを非常に期待して時を過ごすと書いてあります。例えるなら、昇進を待ち望むとか、健康や回復を待ち望むとか、待つことにもいろいろあります。私たちが今置かれている状況によっても、その待つ心境がですね、大きく左右されますよね。誰かにね、告白して、そのメールを送った時にその返信が返ってこないと、その待つ時間とかですね、まだある人はウキウキ、 ドキドキワクワクしながら待つこともあればですね、重圧と苦しみの中にじっと耐えながら待つこともあります。また明日がですね、見えずとも信頼しすることで待つこともあります。あるいは熱心に待つこともあれば、沈着でですね、周到な準備をしながら待つこともあります。皆さんは今何か待っていますか？どのような今状況の中で皆さんは待っていますか？先ほど読んだ御言葉の待ち望むはヤーハルという言葉ですが、これは信頼して静かに死を待つという言葉を意味しているんですが、注意したいことは、待ち望むということはただ単にある、ただ単に私たちがですね、待つという、ある願っていることが、私たちをただ、待つということではなくてですね、死を待ち望むということが大事なポイントなんです。死を、本当に注意したいことは、待ち望むということはただ、単にある願っていることが実現することを期待して待ち構えていることでも、事態が好転することを我慢して忍耐してそして待ち望むことでもないんです。ただ待ち望むんじゃなく、つまり死を待ち望むことが重要な点であるということです。私たちの心がもし本当に主のみを求めて主を待ち望むなら、神様は私たちに必ずご自身を表し、そして親しくして、そして主が私たちの心の願いを叶えてくださいます。あなたの願いを主に委ねようと、主がそのことを叶えてくださる、主がそのことを叶えてくださる、これが本当に大事なポイントです。そして主が私たちの思い願いを成し遂げてくださる。また私たちが新たに神様のご性質や心をよりよく理解することを通して、その結果自分の人生に置かれている様々な状況問題に対して神の目的や意図に対して目が開かれ、そして知恵が与えられていきます。さらに神はご自身の目的や意図を示すだけじゃなく、私たちにそれを成し遂げるための力を与えてくださる方です。かつてイスラエルの民は唯一の主なる神ヤーベを求めることによって、神はその状況にふさわしい形でイスラエルの人々の必要に応じてご自身を表してくださいました。アドナイ・イルエ、神は備え主、エホバ・ロフェ、主は癒し主、エルシャダイ、全能のオールマイティな神というように、神はご自身を私たちにあふれるばかりに今日も表したいと願っておられます。どのように私たちはその神を知り、そして体験することができるんでしょうか。私たちが静かに主に信頼し主を求めるときにです。ですから与えられるまで忍耐し神を求め続けてください。そして主を求めることを今年決してやめないでください。求め続けるために祈り続け、そして日々御言葉を読んでください。そして御言葉から神について学んでください。主は必ず私たち一人一人に分かるようにそのことを示してくださいます。しかし時に私たちがこの困難の中に置かれていれば置かれているほど、神を待ち望むということが簡単なことではないということを知ります。それは神が私たちの祈りに応えておられないのかもしれないと不安になったり、神がこの状況の緊急性を理解しておられないのではないかと思えることがあるからです。そのような中で神が状況を支配していないのではないか、神は私を助けることができないのではないか、あるいは神はもうすでに私を見捨ててしまったのではないかという疑いが起こってきます。しかしそのような時にこそ聖書の御言葉を思い起こし宣言する時です。先ほど読んだ御言葉をもう一度読みます。詩編の27編13節から14節、もしも私が生ける者の血で主の慈しみを見ると信じていなかったら、待ち望め主を、大しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を。さらにノートにはないんですが、愛歌の3章24節から26節はこう言っています。画面に映していただいているんですが、読みます。主こそ私への割り当てですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主に望みを置く者、主を求める魂に主の救いを黙って静まって待ち望む者は良い。事態が思わしくないとき、何か私たちが重要な決断をするのに判断に迷うときに、 あるいは見通しがつかない状況や自分の将来を思い描けない困難の時こそ、主を待ち望み、主を求める時です。なぜなら、神様こそ待ち望むのに値するお方だからです。神様は私たちを元気づけ、そして新たに教えたいと願っておられます。でもそのためにしばしば神様は私たちに時間を用います。なぜそうなんでしょうか？なぜ神様は今すぐに私たちに時に教えてくれないんでしょうか？神様を待っているのに、神様私の必要、問題になぜなかなか答えてくれないことがあるんでしょうか？でも、実は私たちが神様を待っているんではなく、神様が私たちを待っている。そして、神様が私たちのことを忍耐して待っていてくださっているんです。神様は私たちの時に理解が遅いために、ご自身を求めないために、やむを得ずにご自身を自制してしまって、制御してもしてしまっておられることがあります。私たちは神様の歩みは遅いと言いますが、私たちの歩みが実はとても遅いんです。そして神様は私たちがご自身を求めるに従い、また私たちの理解に応じて段階を追って少しずつ私たちにご自身を表してくださいます。そして主を知れば知るほど私たちはますます主がどれほど真実で素晴らしいお方であるかを知り、そして信頼することができるようになります。だからあらゆることで大事なことは、その主と主の心を知るまで私たちがひたすら待ち望むということです。聖書は言います。求めなさい。そうすれば与えられます。叩きなさい。そうすれば開かれます。何よりもそのことを通してことのほか主を知っていくことです。そしてさらに神を信頼し、そして神を知っていくために2番目のポイントが重要になります。それはただ信じるという段階にとどまらず、信頼して従う段階へ進むことによって、詩篇の119編166節を読みします。主よ、私はあなたの救いを待ち望んでいます。私はあなたの仰せを行っています。ここで出てきた待ち望むという言葉はサーバルという方の意味です。サーバルという言葉の意味は期待して待つ、そして依存する、詳しく見る、綿密に調べる、そして待ち構えるという意味です。神を待ち望むというのは、ただ単に何もしないでじっとして待つというのとは違います。神を待ち望むというのは、ちょうど女性が子供を身ごもって喜びと希望を抱き、今かと子供のために様々な準備をするように、私たちに信仰の種が与えられたら、それをそのままにするんじゃなく、信じたことを行動に結びつけることが求められます。そしてそれも期待と喜びを持ってです。信仰には3つのですね、要素があります。信じること、 believe、 信頼すること、 trust、 そして従うこと、 obey です。ただ信じているだけならクリスチャンでなくてもできます。さらにはクリスチャン以上にサタンの方が知っています。ですから信仰が実体を伴って、それが表されてくるためには、形となって表されてくるためには、信頼し、そして従うことまですることが鍵になってきます。信頼するというのは、どんな時でも全て最善としてくださる神様に信頼し、感謝して、たとえ今の状況が悪く、自分にとって望まない状況であったとしても、神様を信頼し続けること。そして、自分を委ねるということは、信頼がなければ、成し得ません。そして、従うということは、私たちが本当に神様を信頼しているなら、その信仰は、従うという行動に現れてきます。別の言い方で言うなら、もし誰かを私たちが信頼しているなら、従うことは本当に容易になります。時に妻が夫に従えないというのはなぜでしょうか？それは信頼していないからです。じゃあ信頼せよというのではなくて、まず自分が信頼される人にならなければなりません。しかし、神は忠実で、そして信頼するにふさわしいお方です。そして神はご自身が与えられた御言葉に忠実です。だからこそ、私たちが神様からすでに与えられている御言葉、知っていることに忠実でないなら、神様がさらに次の新しい御言葉を私たちに与えることは決してありません。英語には、このさらに待ち望むという意味が、 But they that wait upon the Lord shall renew their strength っていうから、wait upon っていう言葉があるんですが、これは日本語に訳すと、主に仕えるものは新しく力を得るということになります。つまり、神様を待ち望む者は、自分のことで熱心になるんじゃなくて、神様の御業がなされるように、神様に仕えることに熱心になるということを、過程を通して、願っているものが備えられ、そして与えられていきます。今、若い人の中で自分の将来や、自分の夢について、描けない、わからないという方、また道を求めている方、神様が今言われていることに仕えてください。神に仕えるものは、神が私たちに素晴らしい力を与え、私たちに志を与え、そしてそれを成し遂げてくださいます。そして神に仕えるものは、私たちが通して神様のご計画が一人一人のうちに豊かに表されてきます。この神様を待ち望むということは、私たちの人生の中で学び取らなければならない大切な学科です。聖書に出てくる人々は皆恐れや不安、困難、苦しみ、あるいは絶望の中で繰り返し神を呼び求め、そして神を待ち望むということを行いました。そうして神にある力、慰め、励まし、解放、自由、平安、喜び、勝利、希望を得ていったんです。そして多くの者がこの待ち望むということがどういうことかを学び、その素晴らしさを証ししています。特に詩編の中でこの待ち望むという事例が多くあります。詩編の著者で一番多く載せられている著者は誰でしょうか。そうです、ダビデという王です。彼は当時イスラエルで最高に尊敬されていた指導者王でした。今もイスラエルの人々にとって彼は英雄であります。そして神様は彼をご自身の御心にかなった人であると特別に愛され、そして用いられました。ダビデは力のある人でした。なぜダビデは力のある人だったんでしょうか。それは彼が死を待ち望むことがどういうことかを身をもって知っていたからです。彼の生涯の中で一貫として彼がどのように神を待ち望んだか、旧約聖書の中には記されています。ダビデが彼自身の生涯の中でいつも神様の御心がどこにあるかを探り求め、祈りと願いを持って主を待ち望みました。彼の人生は波乱万丈で戦いの人生でした。サウロ王や様々な敵に命を狙われたり、人々から裏切られ、不条理な思い、また理不尽な扱いを多く受けました。しかし彼は自分でその復讐や仇を返さないで、すべてを神様に委ね、そして忍耐と従順を持って静まり、神様の御手の介入を求めて、いつも神様を待ち望んだんです。ダビデは後に王様になって、すべてを支配する権限が与えられても、この世の中と、そして自分の人生を支配しているのは自分じゃなくて、神様であるということを理解していて、そして神様の主権の下で、神様の御手、すなわち神様の導き、支配の中に自身を完全に委ね、そして従いました。それゆえ、神様はダビデにご自身の力と富と名誉を与え、そして彼を通して神様ご自身の御国王国を築くのに選ばれ、用いられたんです。私たちも神様から力をいただきたい、そして今年用いられていきたいと願うなら、このように神を待ち望むことを学び、そして習得していく必要があります。しかし初めから必ずしもうまくいくとは限らないんです。皆さん、わしのように大空を飛ぶとはどんな姿かを想像したことがありますか。ただ飛ぼうとバタバタ羽を必死に動いている姿じゃないんです。わしは高度何千メートルという高さで上昇気流に乗り、そして非常にダイナミック、そして躍動的でありながら、静かで、そして美しいフォームで優雅に飛んでいます。わしはどのように飛ぶことができるようになったんでしょうか。わしも生まれつき最初から飛べたわけじゃないんです。わしは数千メートルの断崖絶壁の上に巣を作ります。そして巣を営む親わしは巣に帰ると餌を口に加えて、そしてひなに見せびらかしながら、でもその餌をなかなか与えようとしないんです。今度は親わしは下に飛んでいって餌を置き、またひなのところに戻る。そしてひなは餌のところに行こうとするんですが、まだ飛べません。そこで親わしは 巣と地面の間を数十回往復します。そしてヒナをですね、見続けるんですが、ヒナはまだ恐れて飛ぼうとしないんです。そしてその中でですね、突然、天もつく叫びを立ててですね、巣をですね、親鷲が譲るんです。そうすると、一羽のヒナが振り落とされます。羽をバタバタしながら下に落ちていく、そのヒナを受け、そして天井に飛び立つ、そしてまた空中に投げ出していく。このようなことを繰り返しながら、親鷲はヒナに巣立ちの訓練をしていきます。申命記32章11節には、鷲が巣のヒナを呼び覚まし、そのヒナの上を前かけり、翼を広げてこれを取りに、羽に乗せていくようにと書いてあります。まさに、鷲がそのヒナを訓練するように、神様は私たちのことを守り、そして訓練し、そして育ててくださいます。そして神様は私たち一人一人が神様を待ち望むことができるように、この人生を通して訓練してくださるんです。主のその私たちは呼びかけに応答していきたいと思います。最後にもう一度ですね、40章ですね、イザヤの40章28節から31節を読みたいと思います。あなたは知らないのか、そして聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力は衰えず、歩いても疲れない。今、神様が私たち一人一人をご自身のもとに招きたいと願っています。神様のもとに来てください。そして神様は皆さんのことを待っておられます。皆さんに与えられたこの新しい一年というですね、時間の長さは等しく同じかもしれません。しかし、この時間の長さ以上に大切なことは深さです。それはこの一年、どれほど神を待ち望むことを通して、私たちがイエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストと共に深く歩むかということにかかっています。最後に、お祈りをしたいと思います。神様、この一年、あなたが新たに私たちに与えてくださったことを主ありがとうございます。この一年の当初初めの時に、神様、あなたを待ち望むことをもう一度教えてくださったことをありがとうございます。神様、あなたは、本当に御言葉を通して語ってくださいました。あなたの重荷を主に委ねよ。主がそのことを心配してくださる。また、あなたの願いを主に委ねよ。主がそのことを成し遂げてくださる。神様、私たちは今、まずすべての計画、思いを脇に置き、あなたを待ち望みます。あなたを心から知ることができるように、この一年、主をあなたと共に深く歩むことができるように、そしてあなたのご性質と心を知り、神様、本当に私たちが心から喜び感謝し、神様、あなたの描いておられる私たちに対する素晴らしい計画をあなたと共に成し遂げていくことができる、本当にこの一年でありますように、どうぞ導いてください。神様、今、神様、それぞれにあなたを主を求める一人一人のうちに、あなたにある新しい力を与えてください。決して、それは揺り動かされることがありません。尽きることがありません。神様、あなたを待ち望むなら、あなたを求めるなら、誰でも主よ、あなたはそれを豊かに与えてくださいます。どうぞ、神様、この信仰を持って、この一年を歩んでいくことができるように、どうぞ、私たち一人一人を導いてください。すべてを成してくださる主に期待しつつ、愛するととき、イエス・キリストの名前を通して、心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。今年、本当に一年がまたスタートしました。今週もですね、主を待ち望むことを通して、皆さんの地に神様の特別な知恵、導き、平安、そして喜びが豊かに与えられますように、心からお祈りします。神様の祝福がありますように。